ードゲームカフェ最後プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク、イエーイ。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中滝町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしております。木曜ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのはこの私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と、
あなたの心の一点足りないデッジュロンがお送りします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、本日木曜ゲーム会7月25日106回目の開催となりました。
はい、遊んだゲームが、お集まりいただいたのが11名ですね。
はい、
で遊んだゲームが、今回多いですね。タイムボム、
タイム
ドミニオン、
ドミニオン、
お化け屋敷の宝石ハンター、ゲシンク、ギャンブラーギャンブル、ラッキーナンバー、ケルト、
タギルヒョウリ、
バザリ、
アズール、
オキア、
コンプレート、
キュージェット 21XX、
たった今考えた言葉を君に捧ぐよ、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐ、
プロポーズ投げてますね。
そうですね、
はい、
はい、ということで、
はい、はい、
そうですね、まあ、いろいろなゲームで遊ばれてましたね。
宮野さんはもうずっと窓側の席担当みたいな感じになってましたね。
そうですね、私はずっと、まあ、ちょっと華やかな席で、
ね、女性の多い席で、
そうですね、そこをがっつりキープしていい思いをさせていただきました、
ね、途中ちょっと人数来れよって言っても、もうなんかがっつりキープしてあ、じゃあいいですみたいな感じで
、まあ、あの時はね、ちょっとね、なんか微妙な感じだったんですよね。
ああ、分けるには、
そう、なんか分けなくてもいいんじゃねえ的な雰囲気が強くて、あとこっちでその別の卓で何やるのかが分かんない状況だったから、
あ、
うん、そんな感じでした。
まあ、ね、来たところで僕しかいないんでね、
うん、
まあいいかと思って、そうそうそう
はい、
そうですね、いう感じですね。遊んだゲームで、まあ、前回から人気なのが宝石ハンターが結構また回ってます、
うん。そうですね、まあまあ、でもなんかお一人の方がこうやりたいということでやってはった感じでありましたけど、
あとは何でしょう、まあ普段と違うっていったケルト、まあ、最近買ったケルト、
はい、
あとたまたまその時3人だったのでタギルヒョウリとか、あれ3人専用のゲームなんで、
ああなるほどね、なんか言ってましたね、3人専用ですって、
はい、バザリも久しぶりに見ましたね、
うんうん。
あとはアズールはですね、ケルト出した時に赤ポーンの話をちょっとしたんですよ。まあ、こういう年間ゲーム大賞みたいなのがありましてみたいな感じで、うん、で、まあ、その流れで今年のやつはこれですみたいな、
うん、
アズールを出しまして、まあ、どちらもめっぽう気に入っていただいたんですけど、
うん、
はい、あとはどうだろう、たまたまその2人だけちょっとはぐれちゃった時にオキアという2人専用のゲームをやったりとか、
はいはいはい、
ちょっとクワルトみたいな感じかな、
うんうんうん、
4つ並べるっていうやつですね、
うんうんうん、
とかと珍しいのは特にないか、キュージェットも久しぶりにやったかな、
はいはいはい、そうですね、意外とやらないですもんね、なんか定番っちゃ定番なんですけど、
はい、まあ、そんなとこでしたね。
そうですね、ケルト、うん、あの国手博士がようやっと取れたドイツでゲーム大賞の、
あれはよくできてますね、
うん、いいゲーム
ですね、悩ましいですね、なんかね、あの参加されたケルトに参加された3人のうちお一人の常連さんが49点まで取ってましたね、
うん、
でケルトのボードがちょうど50点満点で終わりなんですよ、
はいはいはい、
ほぼほぼ限界値まで取ってたんで、
お、素晴らしい、
まあ、すごいなと思って、
へ、
そんな感じでしたね。宮野さんの方どうでした？
そうですね、こちらはまああの最初その女性3人で来られてたお客様を、はい、まあ、ちょっと担当する形になりまして、まあ、あまりゲームに慣れてるほど慣れてるというほどでもないのかなと思ったので、まあ、ちょっと軽めのタイムボムとかでちょっと様子を見つつかなというのでやったんですが、まあ打てば響くと言いますか、非常に何を出しても面白い面白いと楽しんでいただけるので、もう甘やかされてました。
何も出すのが楽しい、
そう、もう私がすごく甘やかされてる感じですね、もう何出しても楽しいって言ってくれるから、次は何を出そうかなと。
あ、またインストの時の反応がすごいいいです、
ね、そうですね、非常に
毎回こう合いの手じゃないけど、
うんうんうん、
驚きの声を挟んでくるんで、
ねえ、本当、いやありがたかったです。なんかもう逆接待されてましたねえ。だからタイムボムとかもすごい気に入って、だから2回ぐらい回したり、
あれ2回回ってたん
だ、ね、そうそうそうそう、一回やってみて、じゃあ次なんかもう一回じゃあやってみましょうかっていうので、ちょっとスパイを入れてね、
はいはい、
2回目やってみたりして、そうそうそう、
そうだな、まあそっちの3人の女性のうちの1人が途中でこっちに分かれて、
うん、そうですね、
そうですね、ケルトやってすごい喜んで、
うんうんう
ん、まあ、アズールもやって、うん、アズールで初回で94点とか取ってましたから、
素晴らしい、
すごいですね、理解が早いんですね、
うんうんうん、
もう一人の男性の方があんまりゲーム慣れしてない方だったんですけど、その方よりもなんかだいぶコツをつかむのが早かった感じがしますね、
そうそう、なんか本当にね、なんかもう大概のゲームでコツというか、なんか腰が大体分かってはる様子で、なぜ なんか慣れてるわけではないんでしょうけど、なんか慣れてるようなというか、うん、で意外とでもあのお一人の方がケルトもやったことあるとか言ってたから、なんか意外といっぱい意外とやってんのかなみたいな印象もありましたけど、
実は爪を隠してたんですかね、
かもしれないですね。でもバザリでだいぶ疲弊されてましたけどちょっとバザリであのバッティングと交渉でちょっと疲れてしまったらしくて、
ああちょっとあれ交渉何出していいかわからないっていうのがありますか
ね、ちょっとね負荷が高かったようなんで、一応1ラウンド目終わった時点でちょっとしんどいんやったらもうなんかこれで終わって次のゲームやります、まあこんなんですよっていうのをご紹介ができたと思うんでって言ってたら、まあまあもう1ラウンドちょっと頑張ってみますって言ってるから、
すごいスピリッツですね、
頑張るんやなと思ったので、まあ2ラウンドやって、でまあじゃあもうこのぐらいで終わっておきましょうかっていうので、一応2ラウンドでちょっと競技終了じゃないですけど、まあちょっと早めに切り上げ
て、ね、あんまりしんどそうやったら、
究極言うと、まあ、あのゲーム別に3ラウンドする必要ないというかないんでねあれラウンドごとにやってることって一緒なので、
まあそう
です、そう、ただ継続してラウンド継続でちょっとあのなんかあやがあるといえばなくはないので、ただそれも別に1ラウンドから2ラウンドでそれはできるので、うん、そのラウンド継続のあやに関してはね、本当は3ラウンドやらなくても楽しさはなんとなく分かるかもねっていう感じですね、
はい、
はい、という形ですかね。
あ、そうだ、アズールって言ったら、
はい、
あれですね、先週 SDJ、KDJ3 人で予想して、うんで今週月曜日に結果が出ましたけど、
はいはい、うん、
SDJ がまさにアズール、
はい、アズールでしたね、
KDJ が、何でしたっけあれ、
クワックサルマ、ね、
クワックサルマ、
はいはいはい、
ですね、になりまして、
そう、僕がね、まあだから当ててるのは僕だけになるのかな、一応あのお二人
皆さんがなんか SDJ アズールで、
はい、
先週の時点では KDJ ヘブン&エールってなってましたけど、
そう、放送ではヘブン&エールって言ってたんですけど、あの後思い返した結果としてヘブン&エールはねえなと思って、
うわずるいな手のひら返してるな、僕もルクソールとガンシュンクレバって言っちゃったから、うん、もういいかと思って
た、ああ結局でも2つとも外してて僕1個は当たってるから唯一僕だけ当たってるっていうのは変わらないんですけど、
ね、イカさんはザマインドで KDJ がガンシュンクレバですからね、
う
ん、
そうです、
僕確かルクソール選んだ理由も2人がマインドとアズール取るんやったら、
う
ん、じゃあルクソールって言って間取っただけなんで
そうね、しかもルクソールまだやってなかったですかね、
その時はやってなかったですね、うん、でまあ火曜日1回ルクソール遊ぶ機会があって、
うんうん、
遊びましたけど、うん、まあ確かに大将ではないなという気はしましたね、
そうそうそう、
アズールと比べての話ですけど、うん、
アズールは見た目が華やかなのも強いんですよね、僕は多分見た目ってすごい重要だと思うし、別にルクソールが地味っていうわけじゃないですけど、でも、まあ、あの見た目はすごいね惹かれると思うんで、いろんな点で、まあ、アズールだろうということだったんで、
ルクソールも自分は面白いんですけどね、
うん、あれはまあまあ、あの少なくとも年間ドイツ年間ゲーム大賞の枠ではないかなと思いました。
クワックサルバーだけやってない
んですね。そうですよね、クワックサルバー僕らやってなくて、僕が途中から、
全く分からない、
そうクワックサルバーって言い始めたのはガンシュンは絶対にないで、ヘブンエールもうん多分ないってなったので、じゃあもう消去法でクワックサルバーしかないってなってたんですよ、
ね、ヘブン&エールがね、例えばあの前のモンバサとか、
うん、
あの辺と比べてみたらそこまでじゃないんかなっていう気も、
うん、モンバサって通りました
っけ、取ってなかったでしたっけ、どっちが取ったんだったかな、 前の KDJ って何でしたっけ。
前回の KDJ 2017年、
はい、
え、何やったっけもうなんか忘れちゃうんですよね。昔のやつはちょいちょい覚えてるんですけどね。さあ今手帳さんが調べてくれてますが、はい、でなんかもうすっごいナチュラルにゲーム界の話からそっちに飛んだのでコメントを読む機会もなかったので僕は手順さんが調べた間にコメントを読みます。サビカル男爵さん、初見だサントリーニ、はいサントリーニ、
はいサントリーニ、
なんか立体的なやつやったっけゲームの、はい、第3、こんばんは、タイトルコールから来れた、はいありがとうございます。お茶の差し入れをもらったので僕飲んときます。駒の時駒さんこんばんは、はいこんばんは、秋田さんからキャス君の差し入れです、ありがとうございます、いつもありがとうございます、山地高夫さんこんばんは、はいこんばんは、猫系収集家見習いサバイカゲトラさんが最近太ってきたからもうちょっと痩せなきゃいけないな、あこんばんは、うんすごい指針、はいこんばんは、まあね太ってきたね、私もそうだな、
僕も太ってきたんですよ。
あもう言うてる、てちろんさんはな元痩せてるからな、
あれどこだっけ、
ああスカイアイランド、
いやこれ2016年ですね、
お
2017だっけ乗って
ない
、
なんで
見てるところが悪いんですね、
おうおうおうおう、なるほどな、なんかコメントで駒の時駒さんからエグジットって来てますけど、
あエグジット、あれエキスパートやったんや、
エグジットでしたっけ、
しかもテラフォーミングまず抑えて
あテラフォーか、はいはいはい、
は
い、はでも確かにそうやな、エグジットなんか撮ってましたね、なんかそう、あ
そうや撮ってましたね、
SNE が取り扱
い、でもあれが KDJ だと思ってなかったんですけど、あでも、うん、そっか KDJ なのか、
僕は僕で確かあの SNE さんがエグジットの取り扱い始めたあたりの、
そうそう安田音帯が鼻高々に、
そうそうそう KDJ 撮ってでたまあ、KDJ か忘れたけどなんかだとめっちゃタイミングがいいみたいな話をしてたのを見た気がする、はい、いろいろいただいて西さんがコンティニューコインをくれて電車の中なので聞けないけどということで、コンティニューコインありがとうございます、ただ通常回は30分で終わります、聞けないけどってことは多分聞いてないんだろうな、メトロさんこんばんは、はいこんばんは、猫芸収集家見習いサバイカイドさんがテチさんにうちのデニックの半分分け与えです、分け与えたいです、
いやない
で駒の時駒さんからキッズはアイスクールですよと、そうやねアイスクール確か撮ってましたね、そっか KDJ エグジットか、逆に SDJ 去年なんだっけ、
SDJ、
うん、
キングドミノじゃなかったっけ、
あーキングドミノかやった気がする、うんうんうん、なんかねやっぱそれこそめちゃくちゃ記憶に残るやつだと結構ね、
ドイツゲームショー2016がモンバサーです
ね、あドイツゲームショー、はいはいはい、はい、審査員じゃない方のやつですね、モンバサーか、はいはいはい、ヘブンエールはねややこしいっす、あのゲームスケールがでかすぎる、
はは
KDJ は確かにエキスパートなんですけど、もともとが取ってきたものがもう世界の七不思議とかだったから、ま
あ、イスタンブールとか、
そうそうそうそう、なんかねゲームスケールはそこから比べるとでかすぎるかなっていう、
ああ七不思議はシンプルですもんね、
そう七不思議もともとシンプルでしたし、
イスタンブールもシンプルです
もんね、うんイスタンブールも
2歩動くだけっていう、
そうそうそうそうそう、に比べてヘブンエールはあの盤上が2つ結構交差してる感じなんで、はあ、個人的にはもう一段階ギーク向けのイメージだったんで、まあ、だ KDJ がエキスパートって言ってるからにはギークに向けてるものなのかもしれないですけど、でも高校には入ったとしても賞は取らないかなってイメージ で、
まあ、まあそういう意味ではマ、まあ、ーズもそうやったかもしれない
です、ね、あそうですね、はいうん、あれも
だいぶ複雑になってくる、
うん、あれに与え始めると切りなくねみたいなところになるのかな、
もう一個さらに上のなんかを作らないと、
うん、多分ねもう究極言うとねそういうのは多分ボードゲームギークの BGG の難易とかの話でこと足りるんじゃねっていう話もなのかな、
BGG 賞みたいなのを作ればいいんじゃない、
まあそれもありやと思うんですけど ね、 ね だ大体ああいうのゲームってあの BGG の上位の方に入るじゃないですか、はい、だもうそっちはそっちで称賛されてるんだったらじゃあまずちょっと別軸の評価軸でっていうのがあんのかなないのかなとかを勝手に僕はまあ考えたりはしますけど、
なるほどね、ゲーム界の話はそんなことですかね。
うん、そうやね。ゲーム界の話ではなかった気がするけど。
なかった気がしますけど。いや、もうなんかする特に話もそんなにないような気がしますけどね。一応今回、ゲーム界自体が初参加の方が、1、うん、2、3、
うん、
4、5人ですね。
はいはい。
11日後にほぼ半数が初参加という、うん、なかなか。
ね、
素晴らしいというか、
なんかもう本当だからそのさっき言ってた女性3人の話ばっかりになっちゃいますけど、
はい、
まあ、来ておられたあのやっぱそのゲームを説明してもらえるのがすごいありがたいって言ってあって、
あ、
やっぱ自分でこう説明書とか読んでるとなんかこういう時どうしたらいいんだろうみたいなのが結構頻繁に出てきちゃってみたいなの言ってあって、
あ、
はい、頭読みながらやってたりするのかな、おそらく説明を。
いや、あとボードゲームのルールって、
うん、
結構 FAQ じゃないけど、はい、あるじゃないですか。私たちがやっててもこういう時どう処理すんのやろ、 あれ持ってねえ、じゃあ BGG 見るかってなるじゃないですか。
そうね、究極 BGG フォーラムに見に行くやつね。
それがね、
はいはい、
普通の人はさすがにそこまでは無理じゃないですか。やんないからね。だから確かにそうなるわなっていう気がするんですよ。
それこそあれですよね、あの本当最新作ですけど、あのセンチュリーイースタンワンダー、
はい、
あれも出てましたね、
いくつか質問しましたみたいなね、
そう
ツイッターで上がってましたね。
BGG フォーラムで見てきましたって言ってて、
はい、船で移動しなかったらそこにあるキューブもも
らえないとかね、
いろいろ書いてましたね。まあ確かにそうやろうなと思って、
ボーナススタイル2個同じやつ取ってもいいとかね、
はい、あれはまあルールの解釈通りにすれば確かにそうなるかなって思って思うんですけど、多分普通の人はそこまで見てもルールにそう書いてあっても、
うん、
そこまでは思考が巡らないんで、
逆にその同じやつ2個取れますよって言ってくれないとわからないってやつ
だね、だからやっぱ難しいですね、うん、じゃあルールでそこまで細かくカバーして書かないといけないってなってくるんですけど、
当選がなくなるんでね、
ものすごくいっぱい付け足されるんで、
う
ん、
そう
なったらもう読む気なくなりますしね、今度は、
うん、
その慣れてない方なんかなおさら、
まあ究極言うと FAQ をつけてあげるのが一番楽なんですけどね、
でしょうけどね、
うん、
それでついてるゲームですらだって出てくるじゃないですか、うん、
まあね、ありますけどね。
あとエラッタに気づかないとか、そのやっぱり
そう
っ
すね、
ゲーム慣れてる方がルールブック見ると、うん、あれこれちょっとおかしくないとか感じるところがあったりするんですけど、
うんうん、そうね、
やっぱりそれに気づかずそのままやってしまってなんか変なゲームになるとか、
もう一番分かりやすい例はセンチュリースパイスロードですね。あれの初期スパイスですね。
間違ってるっていうね、
あれ間違ってるですね。俺もう見た瞬間にもう絶対違うやろと思ったので、ね、これ手番差で差つきすぎやろと思ったので、
ね、まあそれは確かに気づかない、
ね、
そのまま遊んでしまうと不幸な結果になりがちなんで、
そうあれもね、僕だからそう思った時にもう瞬間でもうインターネットでもうエラッタ出てないからエセンチュリーのやつ調べたら、うん、やっぱあの女出てるわってなって、
まあ、そういう意味ではあの専門店というかそのゲームショップだったり、
うん、
まあ、プレイスペースとかこういうところゲームカフェとかで、
そうですね、
あのルールに精通している方がやっぱりそのそういう FAQ だったり何なり疑問点解消した上で正しいルールで説明してくれるっていうのはまあメリットではありますね、
うんうん、エキスパートは優しく説明するよ。
その点結構なんか仕事多いですね。
もうやらなきゃなんないことではないです
けど、ね、ないですけど、まあ、説明する以上はできるだけ
正しく伝えたいっていうのは、
ね、
うん、それはね、まあ、てかゲーマーの差がとしてやっぱ正しいルールを知りたいっていうのがね、はい、出てくるんで ね、どうしても。いやでもさっきのマニュアルの話でもそうですけど、やっぱ僕最近そのブラインドテストっていうのをやってるんですけどね、
はい、
そのまあマニュアルとテストキットをお渡ししてちゃんとそれだけでゲームができるかどうかっていうのをテストする、
はい、
もう事前にやってもらってない人にですね、はい、そのゲームをやったことがない人にやってもらうっていうので、やっぱそれでやってもらうとやっぱルールを間違えてこう解釈されたりとか、
はい、
やっぱそういうところもやっぱ出てくるし、
うん、
ってなるとやっぱマニュアルをちょっと変えないといけない。でそこで店長さんも言ってましたけど、そのマニュアルをじゃあ事細かにびっしり書けばいいのかっていうとまた違う話
で、読みづらくな
る、ね、そうそう、難しい話ではあるんですけど、まあでもそういうのを極力なくすためにはそういった努力をすることもまあできなくはないよね。ただまあ、なかなか労力も、ね、うん、必要なので、
いますし、まあ、うん、普通に文章の才能いりますし、
そうね、構築構成力とかも結構かかるんで、うん、 どの順で
レイアウトだったりとか、そうそうそう、いくら文章上手い人でもやっぱりびっちり詰め詰めで文字書かれると読む気なくなるんで、
そうそうそう、
適度な空間を空けて配置するっていうのはまた別のセンスが必要になってくるんですね。読みやすく作るとか、
そうそうそう、
細かい話ですると行間のスペースどれだけ空けるかにすらかかってきますから、読みやすさに。
そう、行間のスペースまで行くと、まあ、あのなかなかこう細かい話になってくるんですけど、それもあるし、なんかよく見かけるっていうかちょいちょい見かけるのが、ぶら下げ金属、あの行、行頭っていうか、あの行の頭に、
はい、
あの句読点が来るとか、
ほうほうほう、
ああいうのをなんか結構
ありますね。
そう、
ルール特にあります
、うん、それは本来ならば日本語的な やり方としては絶対やめた方がいいやつなんですけど、
あのはみ出してでもいいから句
読点を最後、句読点は最後につけないといけないんですけど、
つけた方が読みやすいですし、
そうそうそうそう、
読みにくくなるんやったら あえてもう開業
して、そう、開業早くねしちゃうとか、ね、
入れてしまった方が結局見やすさを重視した方がいいんで、そ
う
そうそう、う
ん、
僕なんかも結構さ、別にルール書くわけじゃないですけど、
うんうん、
なんか文章を打ったりするときは気にするんですけど、
うん、そうなんですよね、
意外とあれ気にせずそのままか次の行の頭に句読点が来たりとかして見づらってなる。
そうなんですよね、テキストの多いゲームとかやるとよく多いです
よね。あれよく多いですね特にあのそうですね、
まああれ気にしない人は気にしないかもしれないですけど、
水は多いですね、
うん、もうあのそれを知ってる人からするとすっげえかっこ悪く見えちゃうんですよねあれは、僕も極力はやめたいなと思いながらではあるんですけど、
この辺も言ってみれば技術の一つでもある
し、ね、そうなんですよね、そうい
うの意識してるかどうかっていうのがやっぱり見せ方とか全部デザインセンスとかにかかってくるところだと思うので、
そうなんですよね、なかなか難しい。
ボードゲームのデザイナーさんは全部それ一人でやってる人が多いんで、
そうですね、
ってなると、まあ、コンビニ店員と一緒で、
うん、
求められてるものが多すぎるっていうその割にはね、安いバイト代みたいな
時給換算してはいけない仕事ですからね。
なんかすごいですよ、あれはなんかあの時給であんだけの仕事させられるのってえげつないなと思って、
うん、僕もあの世界で一番やりたくないバイトだと思ってるので、
あらゆる分野のなんかちょっとずつやるのかので、
はい、
覚えなかった。
ありえないです、だって今だって宅配便出せるんですよ。
宅配の処理もするし、
で宅配便受け取れるんですよ。
税金とかもあれも全部あるし、
まあ、税金 も払えるし、
で普通のやったり、あの 品を並び替えたりとか、うん、チェックしたりとか運び込んだりとか、
ね、
あのフライヤーで上げたりとか、
げたりとか
掃除ももちろんする
し、
もう何でもかんでもするんですよ。
もうわけわかんない
です、ね。多岐に渡りすぎてて、うん、で かつ例えばタバコの銘柄覚えなかったら、何か聞かれたらこの商品はどこにあるとかも言うし、どんなものかも説明したりもするでしょうし、でいろんなキャンペーンを上から言われてやるわけじゃないですか、
はい、
ほなそれ用のことを覚えないといけないとすぐ、
うん、まあね、
フライヤーも書くこともあるじゃないですか、ポップ書いたりとか、
まあまあまあ、まあ
ね、だそれよく見せるためのかたまにうまいポップ書いてる人とかいるじゃないですか、
うん、
やっぱそういうのも勉強してる人もいるし、なんせ多岐に渡りすぎっていう、
多岐に渡りすぎてるのに時給が低いっていうね
地味になんかあれ やってることすごいんですけど、
うん、僕はだから一番環境が劣悪だなっていつも思って
る。まあ同じように、まあ、ボードゲームね、インディーズでよく出されてる方なんかも、
うん、
めちゃくちゃ儲かるわけでもないのに安い、
まあ、あれはでもまあ仕事ってわけでもないですからね、まあ、
趣味っちゃ趣味ですけど、
はい、まあ、
まあね、文章の体裁整えたり、綺麗に見せる人はすごい綺麗に作ってるじゃないですか、
うん、
ルールブックとかね、まあね、ああいうのもすごいなと思って、
まあ自営業はねなかなかもう難しいところではありますけど、自営業じゃねえのにそういうのはもっと立ちが悪いっていう説も、
まあね、市販されてるものでちょっとこれはっていうのはあったりもしますけどね、
うん、いやそっちじゃないですよね、僕の言ってるのはそのコンビニが劣悪なのは問題だなって言ってるだけですけど、は
い、ああそっち戻る、
はい、市販品動向とかでは何もないんですけど、まあまあそんな話はねいいわけですけども、まあみんな頑張ってるよっていうことで、
まあね、
はい、で川崎アット7月14日ボードゲームフリーマーケットさんの皆さん、キャー、
もう終わってしまったので、
キャー、うん、あ、いや名前が変わってないだけなんじゃないですか、
あ、まだ消されてないんです
、はい、キャー川崎さんだ、
関心が
関心サーカル男爵さん、金属処理ってやつね、そうですね、ぶら下げ金属、山田孝さん、ルール難しいね、
難しいですね、
そうですね、
書き方もそうですし、 あとあの表現方法統一してほしいとか、
うんうん、
コロコロ変えるなとか、あと突然聞いたことのない単語が出てくるとか、
そうね、ソウルをガバスに入れるみたいなね、
うん、そんなんどこにも書いてなかったよみたいな。
山地高夫さん、ルール難しいねって言ってくれてるのは多分ですけど、一回ブラインドテストしてもらったんですよ、山地高夫さん。
はい、
そうそうそう、そういうのもあってちょっと実感していただいてるのかもしれないですね。川崎さんがこれツイキャスにログインし直さないと更新されないんです。
あ、なるほど、
そうそう、確かそうなんですよ。はい、で、川崎さんが、そういえば宮野さんの夏休みゲームギグルさんが絶賛してましたね。ああ、そうですね、
川崎さんも一緒に行ってたんですか。
いえ、多分ツイッターの話ですね。
あ、リグルさんがツイッターでつぶやいてますか、
う
ん、
そうそうそうそう、
僕それ多分見てないわ、流れちゃってるから、
ぜひ小細工で出したいって言ってたんで、
そんつぶやくほど絶賛、
うん、つぶやいて、というか僕がまずツイートでそのテストプレイ会をイエサブでやってたやつのアフターで、バーか、ボードゲームバーに行って二次会よろしく、そこでなんか夏休みやったらすごい受けが良かったみたいな話をしたのの、なんかこう引っ掛けっていうか、あの引用ツイート、引用リツイートみたいな感じでしていただいてました。
まあ夏休みは僕もず最初からずっと面白いって言ってるね。
いや本当そう、手帳さんもそうですし、
多分僕とイカさんだけが最初からずっと応援してる、
うん、そう、ずっとねみんな応援してくれてて、
ずっと言ってるやつですね。
で一回ちょっと僕がパブリッシャーさんに掛け合ったんですけど、ちょっと断られちゃって、それを、
あれすごい、
でなんかそれでちょっと僕のモチベーションが下がって、もうダメなのかなと思って一旦ちょっと保留にしてたまま、もう僕も僕でいろんなちょっと他いろいろやることあるからやってて、で最近になってて、もやっぱ言うてもこのゲーム僕も面白いと思うんだよなと思って、もう一回まあ作り直すというか、
毎回ドラマが生まれて、うんうん、でちゃんとそれが終わった後、毎回あのゲームって終わった後会話がずっと続くんですよ。
そうですね、
誰々のカレンダー見ながらとか、めっちゃ充実しててこんなん実際ないわとか言うんです
まあそれはよく言われますね。
ああいうなんか終わった後のアフタートークがやたら盛り上がるっていうのが、はいはい
は
い、
そうですね、
あれはなかなかすごいな。
この間やったテストプレイの時はまさかの、あの僕がもうひたすらぼっちを満喫するって夏休みになって、
ひどかったです
みんなが行ってるイベントに僕だけ行かないっていうのがちょいちょい入っちゃってで、ひたすらそれで称号を取って、なんかすごい勢いで称号点を取りに行くみたいな謎のプレイになったんですけど、
まあ早く出してほしいですね。
そうですね、はい、頑張りたい
です。言ってる間に赤字です。
お、赤字だ。なんかね、その、はい、ナンバー、そのイエローサンマリンナンバ店さんのすぐ近くにボードゲームバーがあって、その3階にあるなんかビル
新しい
と、ね、僕がツイッターに上げてるやつで名前とかが出てたはずなんですけど、
元ゲームバー的な、
わかんない、いや現場っぽくはなかった、
コンテニューさんではないんです。
いや違います違います、本当に知らない、僕らが全然知らない店で、で、ね、店長さん外人さんなんですよ。
ほう、ああそれなんか見たことある、
知って ます、
お、
すげえ、あのなんかめっちゃタフガイというか、
はいはい、
すげえこうがっしりしたなんかすげえかっこいいアメリカン
な、
うん、いやめっちゃ海外の方が多いとこで、そう、
まあ、それは英語が通じ
るような、そうそうそう、イングリッシュ OK みたいなとこだから、そうそうそう、すげえなんかすごい異国の風を感じる面白いお店でした。でめっちゃおしゃれなんですよ、うん、でしかもそんなにね値段も結構お得ってお手頃な感じでいいお店でした。あれは穴場ですね、すげえなんか、うん、まあ、ただ周りめっちゃうるさかったんですけど周りがめっちゃ盛り上がっててすげえなーと思いました。はい、サブカイドの社長さんが会場を伝えてくれてます、はい、で小丸月駒さん29日10時から、朝、加古川市民会館体感大会議室でラビーキューブ日本選手権播磨予選会です。今年も頑張ってきます。
頑張ってらっしゃいっていうことで、うちらの宣伝は、
そうですね、宣伝
ありますか。
僕の宣伝は、一応イエローサマーリーナンバテンさん の, そのテストプレイ会が、結構早くて8月の5日
はい、
の日曜日にまたやります。
なるほど。
なので、今週来週か
ほうほう
の日曜日なんでちょっと早いんで、ぜひぜひということで、
うちの宣伝はですね、次の日曜日は営業してるんですけど、その次の日曜日の8月5日は、うん、アゴノイタルネン の,、
うんうん、
あの本戦大会がデザートスプーンさんで行われるので、はいはい、お店も丸々休みにしてます、
うんうんうん、
なので次の次の日曜日はお休みですよということで、
はいはいはいはい、
それぐらいです。
お知らせでしたということで、はい、はい、では皆さん、良い夢を見てください。おやすみなさい。ポッドキャストもよろしくね。